親父さ、俺、頼みがあるんだけど。
頼み？なんだ？
おこんや、ばあちゃんと一緒に寝るから。
何？
あのね、親父もおふくろも聞いて、俺ちっちゃい頃からさ、ばあちゃんにすげえ可愛がってもらってて、よくばあちゃん一緒に寝てくれたんだよ。だからさ、もう明日の朝葬儀場行っちゃうんだろ？今夜だけなんだろ？今日俺ばあちゃんと一緒に寝てやろうと思う。
あ、そう。いいんじゃない？おばあちゃん喜ぶと思う。
でしょ？絶対そうだよ。だってばあちゃんこっから長い一人旅なんだからさ。かわいそうじゃんかよ。俺一緒に寝るから。
じゃあそうしておやりってんで、
おばあさんの横たわっている横にお布団をもう一組伸べまして、この晩は藤田さん、おばあちゃまの横で床に着くことになりました。まだ冷めやらぬ酔いのまま、布団に横になります。おばあさんは、まあ当たり前ちゃ当たり前ですが、うんともすんとも言わないピタッと静かなまま。布をめくるというのは、これは酔っ払っているとはいえ、少し気持ちが引けましたんで、そのままにしております。しばらくのうち、肘枕で動かないおばあさんの様子を見ておりましたが、次第に眠気が勝って、お部屋の明かりを消す。
ばあちゃんおやすみ。
返事なぞ帰ってこないの分かっていながら声をかけると、掛け布団をぐっと胸元のあたりまで引き上げた。このままプツッと、意識がなくなったんですが、ふと気がついて目が覚めた。目が覚めたと言ってまぶたは開けません。だいぶんお酒は引いているようで、静かなお部屋。北の国といえど、お天気のいい夏の盛りですから、夜はいくらか蒸し暑いはずなんですが、肌寒いような、何かそんな感じで、ああ、そうか。俺ばあちゃんと一緒に寝てたっけな。そんなことを、ふっと頭に思い浮かべた時です。
シュ
ッ。え？自分は微動だにしていないのにもかかわらず、お部屋の中に、絹ずれる音が聞こえた。いや、もっと言うならば、すぐ隣から聞こえた。一度じゃない。もぞもぞっと動いている。
何の音？ガサッ。聞こえてくるのは確かに、息をしていないおばあさんの布団の側から、思わず、ふっと目を開けてみたときに、横を向いて目を開けた藤田さんの視線の先にあったのは、顔から白布をまるで剥いだように、妙な形で首をよじった
おばあさんの顔でした。